歌うたびに心霊の中に深い響きのある賛美歌305番は、私のような罪人を助けてくださった主の御恵みに驚きで始まります。この賛美歌を作詞したイギリスのジョン・ニュートンは、この短い詩句で2つの事実を告白しています。自分は罪人であるということと、自分を助けてくださった主の恵みは驚くべきことというものです。この賛美歌の現代はよくご存知のアメージング・グレイスであり、韓国語で驚くべき御恵みと翻訳されています。しかし形容詞である英語のアメージングは、単純に驚くべきという意味ではありません。アメージングは素晴らしい驚き、途方もない驚き、身がすくむほどの驚きという意味です。自分を救ってくださった主の恵みを、実に驚くべき恵みだと告白したジョン・ニュートンは、18世紀にアフリカの黒人を捕まえて大西洋を渡り、米国に奴隷として売り渡していた奴隷船の船長でした。人間が人間を捕まえて人間に奴隷として売り渡すとしたら、その人間は人間であることを拒否した獣ではないでしょうか。しかし、そのよう獣のようなジョン・ニュートンをまず訪ねて行かれ、自分の十字架の恵みで彼を救ってあげました。18世紀のイギリスに道徳的でありながら倫理的なまっすぐな人がどれほど多かったことでしょうか。それにもかかわらず、主は道徳と倫理とは何ら関係のない奴隷船の船長を救ってあげたのでした。ジョン・ニュートンが救いの恵みをまとったとき、獣のような奴隷船の船長、自分のような罪人中の一番の罪人を救ってくださった主の恵みが、どうして途方もなく驚くべき恵みでありえないでしょうか。獣のような奴隷船の船長を救ってくださる主の途方もなく驚くべき恵みを、この世の誰が論理的に合理的に理性的に説明することができるでしょうか。それは人間の論理と合理性と理性を超越する不思議な神の恵みです。主の途方もない驚くべき恵みが、誰も説明できない不可思議な恵みなので、神様を信じない人に比べ、自慢するものも主張できるものもない私たちも、やはり救われたクリスチャンとして今日この席に着くことができるようになりました。私たち各自にも主の恵みは、アメージング・グレイス、途方もなく驚くべき恵みであるのです。旧約聖書に登場するヨセフも同じでした。ヤコブは4人の女性から12人の息子を得ました。12人の息子の中で大部分は家業の牧畜に献身的でした。しかし、神様がその時代のためのご自身の道具として選択なされた息子は、11番目の息子である、ただ自分のことだけ考えるヨセフでした。ヨセフは17歳になるまで父親の偏愛の中で家事には見向きもしませんでした。むしろ兄たちが家業をして失敗でもしたなら、すぐに父親に告げ口する卑劣な人間でした。そして12人の息子の中で、自分一人父親が作ってくれた彩色の服を当然だとばかりに肩を張って歩き回る利己的な 人間でもありました。そのように自己中心的なヨセフを腹違いの兄たちが好きなはずは決してありませんでした。野原で野営をして父親の羊の群れを世話していた腹違いの兄たちの前に彩色の服を着たヨセフが現れました。腹違いの兄たちを手伝うためではなく、兄たちが父親の羊の群れをちゃんと守っているか現場監督をしに出てきたのでした。それでなくても兵曹ヨセフに対して反感を抱いていた腹違いの兄たちはとうとうそこを通り過ぎる商人にヨセフを売ってしまいました。エジプトに引かれていったヨセフはエジプトの王であるファラオの親衛隊長ボディバルの家に奴隷として売られました。ヨセフを選択なされた神様が卑劣で利己的なヨセフをご自分の方法で新しく作り出し始められたのでした。異国の地の他人の家に奴隷として売られていったヨセフはそれ以上卑劣で利己的な人生を生きることができませんでした。その状況の中で生き延びるためには誠実に働くほかありませんでした。ヨセフの誠実さに感動した主人のボディバルは自分の家の全財産をヨセフに預け管理するようにしました。ボディバルの家は普通の個人の家ではありませんでした。創世記39章20節と40章3節によると、ボディバルの家は王の囚人を閉じ込める監獄のあったエジプトのファラオの親衛隊長の高官でした。王の囚人を閉じ込める監獄まである親衛隊長の高官であるなら、その高官の暮らしの規模がどれほど大きかったことでしょうか。ヨセフはたとえ奴隷の身分ではありましたが、その大規模な家計を統括しながら神様から財務管理の訓練を受け始めたのでした。しかし神様の訓練は財務管理訓練だけで終わりませんでした。いつの間にか青年になったヨセフの純粋な要望に欲情を感じた主人ボディバルの妻が数度にわたりヨセフを誘惑しましたが、ヨセフはその時ごとに断固として拒絶しました。すると恨みを抱いた女性はヨセフが自分を強姦しようとしたとヨセフを嘘で罠に陥れ、激怒した夫ボディバルはヨセフを自分の家にある王の囚人を閉じ込める監獄に収監してしまいました。王の囚人は例えば謀反に関係した政治犯を戒しました。民間人ヨセフが政治犯が収監された監獄に投獄されたのでした。ヨセフとしては無念この上ない獄生活でしたが、ヨセフは獄中でも毎日与えられた家業を誠実に遂行しました。ヨセフの際立った誠実さをやはり認めた監守長もやはり監獄のすべての囚人の管理をヨセフに任せました。神様による人事管理の訓練が始まったのでした。それだけではありませんでした。その監獄の囚人はすべて王の囚人、言い換えれば政治犯たちでした。 まさにそれゆえ、ヨセフは政治犯と混ざって暮らしながら、神様から政治訓練も受け始めたわけでした。ヨセフが28歳になった時、ですからヨセフが腹違いの兄たちによってエジプトに売られてから11年が経った時でした。当時起こったことを創世記40章1節が証言します。これらのことの後でエジプト王の給仕役と料理役が主君であるエジプト王に過ちを犯した。ファラオの給仕と料理をそれぞれ責任を負う二人がファラオに過ちを犯す事件が起きました。給仕と料理の責任を持つ人間だと言って、自暴の料理人だったのではありませんでした。創世記40章2節です。ファラオは怒って、この二人の宮廷の役人、給仕役の長と料理役の長を、ファラオに過ちを犯した二人の人物を本文はすべて役人の長と表現しています。ヘブライ語の原文にはその単語が指導者あるいは一国の長官を意味するサルと記録されています。今日も同じですが、権力は絶対最高権力者との距離に関係します。その昔絶対権力を備えたファラオのまさにそのそばで毎日給仕の責任を持ち、一日三食の主食のパンの責任を持つサルならば、彼らの権力がどれほど大きなものだったことでしょう。その権力者がファラオに過ちを犯し、ファラオが激怒しました。一体彼がどんな過ちを犯したのでしょうか。創世記40章3節です。侍従長の家にある牢獄、つまりヨセフがつながれている監獄に引き渡した。激怒したファラオは過ちを犯した二人の長官を親衛隊長ボディバルの邸内にある監獄に投獄してしまいました。その監獄は王の囚人のための監獄、すなわち謀反に関係した政治犯を収監する場所でした。それゆえファラオの給仕と料理の責任を持つ二人の長官がその監獄に投獄されたいうことは、その二人がどんな形であれ謀反により連座したことを意味します。その監獄で全ての囚人を管理する人がまさにヨセフでした。創世記40章4節です。侍従長は彼らをヨセフに預け、身辺の世話をさせた。親衛隊の隊長はヨセフにその二人の長官を特別に世話をさせ、ヨセフは二人を平素の通り誠心誠意使いました。ある日の夜、二人の長官がそれぞれ夢を見ました。そしてヨセフが二人の夢を解説してあげた通りに、給仕の責任を負う長官は特赦で3日後に復職した反面、料理の責任を負う長官はついに死刑に処せられてしまいました。それから2年の歳月が流れました。ヨセフの年が30歳になり、エジプトに売られて13年が流れた時でした。ある日、エジプトのファラオがそれぞれ2つの奇怪な夢を立て続けに見ましたが、誰もその夢を解説できませんでした。その時、ファラオの給仕の責任を負う長官が2年前自分の夢を正確に解説してくれた獄中のヨセフを覚えていて、ファラオに彼を推挙しました。監獄からファラオに召し出されたヨセフは、 ファラオからそれぞれ二つの夢物語を聞きました。そしてヨセフは、ファラオが見た二つの夢は、これから七年の豊年と、その後七年の狂年を予告する夢であるので、これから七年の豊年の間に、その後の七年の狂年の準備を十分しなければならないとファラオに進言しました。ヨセフの知恵に感心したファラオは、そのヨセフをエジプトの国務総理に任命し、七年の豊年と七年の狂年に備えさせ、そのヨセフによって、ヨセフのおかげでエジプトと近隣の民族が七年にわたった極度に激しい狂年に生き残ることができました。しばしば誤解されますように、ヨセフは偶然に一度夢をうまく解説したゆえに、運よくエジプトの総理の席に着いた宝くじの主人公ではありませんでした。神様は兄弟の過ちを見てみないふりをするどころか、かえって告げ口して家業をする兄弟の前で一人だけ彩色の服を着て遊ぶのを当然視していたヨセフを神様はまず選択なされ、その卑劣で利己的なヨセフを新しく作り変えるために、腹違いの兄たちによって無念の奴隷生活と監獄暮らしをさせました。しかし13年にわたったその苦痛の期間は、ヨセフが神様から財務管理の訓練、人事管理の訓練、政治の訓練を受ける特別訓練の期間でした。当時エジプト全域でヨセフほどにエジプトの穀物総理になるに必要な訓練を体系的に受けた人は誰もいませんでした。そして神様はついにご自身の時となった時、神様によって準備されたヨセフをエジプトのファラオの前に立たせるためにファラオの王宮で謀反を起こさせました。もしファラオの王宮で給仕の責任を負う長官と料理の責任を負う長官の謀反が起こらなかったとしたら、ヨセフはエジプトの国務総理どころか異国の地の無念の獄生活から抜け出すこと自体が不可能だったことでしょう。考えてもみましょう。奴隷生活をしていた家の女主人を強姦しようとしたハレンチ犯として仕立て上げられ、監獄暮らしをするヨセフと、ファラオの最も間近で仕える二人の権力者が王国で起こした謀反が一体何の関係があるでしょうか。しかし、その謀反こそ、卑劣で利己的なヨセフをエジプトの国務総理に立てようとなさる神様の神秘的な摂理でした。そしてその謀反によって国務総理になったヨセフを通じてエジプトと近隣のすべての民族が過酷な狂年から生き残ることができました。神様はこのように一人の個人をしっかりと立たせるために、一つの時代のためのご自身の御心を成し遂げるために、宮廷の中で謀反、言い換えれば歴史の異変が起きるようにもなさいました。エジプトの国務総理になった後に、そのすべての事実を悟ることになったヨセフもやはり、ジョン・ニュートンのように、卑劣で利己的だった人間を助け、 正しく立ててくださった神様の御恵みは途方もなく驚くべき恵みだと告白しなかったでしょうか。前回見てきましたように、パウロが一人訪ねていったコリントで初めて会った人は、テント製造業者のアキラ夫婦でした。テント製作技術者だったパウロはアキラの家でアキラと共に暮らし、一緒にテントを製造販売しながら寝食を解決できたおかげで、安息日ごとにユダヤ人の街道を訪ねていき、福音を伝えることができ、それのみならずそれ以降1年6ヶ月間もコリントで自分の想像もできなかった主の御心を成し遂げるための土台も準備することができました。もしパウロがコリントでアキラ夫婦に会えなかったとしたら、聖書が伝えてくれるような救いの働きがコリントで起きえなかったことでしょう。本文の2節はそのアキラ夫婦をこのように紹介しています。ここでポントス州出身のアキラというユダヤ人とその妻プリスキラに出会ったクラウディウス帝が全ユダヤ人をローマから退去させるようにと命令したので、最近イタリアから来たのである。パウロはこの二人を訪ね、前回申し上げましたようにアキラがユダヤ人でありながらもイスラエルの地ではない異邦の地ポントスで生まれたディアスポラユダヤ人であったのは、紀元前586年ユダ王国がバビロニア帝国に滅亡させられたためでした。アジア大陸のポントスで生まれたアキラがローマ帝国の首都であるヨーロッパ大陸のローマに移住し定着したのは、ギリシャ帝国を崩壊させたローマ帝国がアジア大陸のポントスを含む地中海世界を制覇し、ローマ帝国の領土内に住む人々に通行と移住、そして居住の自由を保障したからでした。本文はアキラ夫婦が最近イタリアから来たと証言しています。パウロがコリントを訪問する直前にアキラ夫婦がイタリア半島に位置する帝国の都ローマからコリントにちょうど移住してきたということです。理由としては、帝国の首都ローマでクレストスという人物の先導でユダヤ人が暴動を起こすや、当時ローマ帝国の皇帝だったクラウディウスがローマに住む約2万人のユダヤ人の中でローマ市民権を持っていないユダヤ人をすべて帝国の都ローマから追放してしまったからです。ユダ王国が滅亡し、ディアスポラユダヤ人が大量に発生し、ローマ帝国がギリシャ帝国を倒し、地中海世界の制覇がなされたのは、すべてパウロが生まれる前に起きた歴史的事件でした。そうだとすれば、その歴史的事件は、それよりもはるかに後になって生まれたパウロとは何の関係もなく見えます。その上パウロはアジア大陸に属した人間でした。そのパウロにヨーロッパ大陸のローマで起こったユダヤ人の暴動もまた全く無関係のことのように思えます。しかしそのすべての歴史的事件と 激浪は、2000年前、一人コリントを訪ねたパウロに、アキラ夫婦を会わせようとなされた神様の時空を超えた神秘的な摂理だと申し上げました。ここで一つの質問が浮かびます。ローマ帝国は手のひら程度の小さい国ではありませんでした。当時、巨大な地中海世界は丸ごとそっくりローマ帝国であったのでした。帝国の都ローマから追放されたアキラ夫婦は、なぜ広大なローマ帝国の中でよりによってコリントに移住したのでしょうか。当時コリントの最も大きな祭りは、4年ごとにオリンピアで開催される古代オリンピック競技とは別に、2年ごとにコリント地境で繰り広げられるイストミア競技大会でした。ギリシャ神話に海の神として登場するポセイドンを称えるためのイストミア競技大会には、すべてのギリシャ人が参加する大きな大会でした。それで2年ごとにイストミア競技大会が催される時になると、ギリシャ本土とペロポネソス半島につながるコリント地境は、競技に参加する選手と、その競技を見ようとする外来の観光客で山のような人だかりとなりました。当時2000年前、ローマ帝国の軍人は大部分テントを宿として使いましたので、テント製造業者の主な顧客は軍人たちでした。そしてその次の顧客がイストミア競技大会のように大規模競技大会に参加する選手たちと外来の観覧客でした。当時は宿泊施設が全く足りなかったので、大規模競技大会に参加する選手と外来観覧客が臨時の宿所としてテントを利用したわけでした。記録によると、紀元後51年4月にコリント地境でイストミア競技大会が開かれました。そして帝国の都ローマでユダヤ人たちが暴動を引き起こし、それによってローマ皇帝クラウディウスが帝国の都ローマからユダヤ人たちを追放したのは、紀元後49年末から50年初めにかけて起こった出来事でした。それならば、私たちは首都ローマから追放されたアキラ夫婦が広大なローマ帝国の中で、なぜあえてこの時コリントへ移住し定着したのか、その理由を知ることになります。テント製造業者だったアキラ夫婦は、翌年にコリント地境で大規模のイストミア競技大会が開かれるという事実を知り、イストミア特需を目当てにしてコリントへ移住したのでした。その上、コリントからいくらも遠くないペロポネソス半島にはオリンピックが開かれるオリンピアが位置しているため、首都ローマから追放されたアキラ夫婦にとってコリントは新しい移住地としてこの上なく適した場所でした。それで紀元後50年、アキラ夫婦はコリントへ移住し、数日後コリントを訪問したパウロと会うことになったのでした。ここにも私たちが注目すべき重要な事実があります。古代コリントの時代に由来するイストミア競技大会は、紀元前146年コリントがローマ帝国に征服されるとともに廃止されてしまいました。 それから100年が過ぎ去った紀元前44年、放置状態にあったコリントを大々的に再建したローマ帝国のカイサルが廃止されていたイストミア競技大会も100年ぶりに復活させました。それでまた再び100年が過ぎ去ってパウロとアキラがコリントで会った時のイストミア競技大会は体育大会と音楽コンクールが一緒に一つになった。人々がお金を湯水のように使う祭りの中の祭りでした。もしローマ帝国のカイサルが100年前に廃止されたイストミア競技大会を復活させなかったならば、帝国の首都ローマから追放されたアキラ夫婦がコリントへ移住する理由はなかったでしょうし、結果的にコリントでのパウロとアキラ夫婦の出会いも不可能だったことでしょう。故に紀元前44年、ローマ帝国のカイサルが放置状態にあったコリントを再建して廃止されたイストミア競技大会を復活させたことは、その時から100年後、そのコリントでパウロとアキラ夫婦を会わせようとする神様の時空を超えた神秘的な理由でした。そのすべての事実を悟ったとき、パウロの感激はまたどれほど大きかったことでしょうか。それでパウロはコリントの信徒への手紙1の15章9節から10節前半を通してこのように告白しました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。教会を踏みにじる暴徒だった自分が使徒の人生を生きられたのは全面的に神様の恵みによるという告白です。奴隷船の船長だったジョン・ニュートンの表現を借りるなら、教会を踏みにじった自分のような罪人を主の使徒として生かしてくださった神様の恵みは途方もなく驚くべき恵みという意味になります。途方もなく驚くべき主の恵みによって救われたジョン・ニュートンは、奴隷船船長の人生を捨て、それ以降死ぬ時まで主の証人となる人生で一貫しました。そして晩年の彼は死ぬ前にこのような言葉を残しました。今私の記憶力はほとんど衰退しました。しかし二つの事実だけははっきりと記憶しています。私はとても大きな罪人であるという事実と、主は大きな救世主という事実です。私たちは大きな大きな罪人である反面、私たちの主は大きな救世主であらせられます。主が宇宙万物を創造なされたので、主は宇宙万物よりさらに大きな救世主であらせられます。それで私たちのような罪人をご自分の十字架の尊い血で救ってくださっただけではなく、ご自分の民のために一国を起こしもすれば滅ぼしもなされ、お深い宮殿の中で謀反を起こさせるし、一都市で暴動も起こさせ、また他の都市では祭り中の祭りが開かれるようにもなされる、途方もなく驚くべき恵みを施される主であらされます。その大きな救世主である主を信じるクリスチャンであるならば、この朝鮮半島で何事が起こっても 地球村のどこでどんな歴史的な事件が起こっても恐れたり不安にならないことでしょう。この地球上で起こる多様な全ての事件は例外なしにご自分の義なる御心を成し遂げられる主の途方もなく驚くべき恵みに帰結するものであるからです。その途方もなく驚くべき主の恵みに最善を尽くして正しい人生で応える人がこの時代のための主の通路として使われることは言うまでもありません。お祈りいたしましょう。主よ、過ぎ去った歳月の間、この地には数多くの歴史的な事件がありました。そのすべての事件が、私たちのような罪人を生かして使おうとなされる主の途方もなく驚くべき恵みであったことを悟らせてくださり、感謝いたします。これからまたどんな事件が起こるとしても、それもやはり主の義なる御心をこの地と私たちの人生の中に成し遂げられるための主の途方もなく驚くべき恵みであることを信じさせてください。クリスチャンとして生きていく今日の自分になったことは、ただ主の途方もなく驚くべき恵みによるものなので、いつどこででも主のとてつもなく驚くべき恵みに対して最善を尽くして正しい人生で答えさせてください。歳月が流れていくと、必ず私たちの体も衰えて、記憶力も弱まることでしょう。しかし、私たちの鼻先から息が止まる瞬間まで、私たちが大きな罪人という事実と、主が大きな救世主という事実のみは、いつも記憶しながら生きさせてください。そのような私たちの人生がこの時代のための主の通路として使われますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。